第1章。生物学者シェーンハイマーの偉大な功績。福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡真一。2007年5月に発売された説著、生物と無生物の間、講談社。現代新書は、生命とは何かという問題について、読者と共に今一度考えてみたいと思って書いた本です。理科系の多少難しい内容も含んでいるので、そんなに売れる本ではないと考えていましたが、予想をはるかに裏切り、たくさんの読者に受け入れていただきました。なぜ難しい理科系の本が売れたのか、私なりに考えてみました。生命とは何か、つまり私たちが生きているのは一体どういう状態なのか、あるいは私たちはどこから来て、どこに行くのかという問題は、人類が始まって以来の本質的な問いかけです。今回の結果は、この問いかけをいろいろな人が自分の問題として引き寄せて、この本を読んでくださったからだと思っています。この本で最も述べたかったのは、現在、生命はあまりに機械論的に捉えられすぎている。それは本当の生命を見ていることにはならないということでした。例えば、我々は、がんのメカニズムとか、インフルエンザの作用機構というふうに言いますが、メカニズム、機構という言葉には、取りも直さず、生命が精密な機械仕掛けのマシンであるという考え方が潜んでいます。福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。しかし、生命が機械ではないことに以前から気がついていた人がいました。それは、ドイツ生まれの生物学者、ルドルフ・シェーンハイマー。ユダヤ人の彼は、ナチスの靴音が高まった1930年代半ば、素敵なアイデアを一つ持って、ドイツからアメリカに亡命します。そのアイデアとは、私たちが食べたものはどこに行くのかというものでした。もし、皆さんが、私たちはなぜ、毎日食べなければいけないのか、と問われたら、何と答えますか？例えば、私たちの体は自動車のエンジンのようなもので、動くためにはエネルギー、つまりガソリンが必要だから食べ物を食べるという答え方があります。食べ物は体内で燃やされてエネルギーを生み、燃えかすは二酸化炭素や水、不要物になって体外へ抜けていく、と。しかし、このように体を機械論的に捉えていると、食べる行為の重要な側面を見失ってしまいます。シェーンハイマーは今から約70年前に、この問いに明確な答えを与えてくれました。しかし、彼はノーベル賞を取ったわけではなく、教科書でその名を見ることもまずありません。1941年、あらゆる褒章から見放されたまま、彼は43歳で謎の自殺を遂げました。しかし、私はシェーンハイマーが20世紀最高の生物学者だと思っています。クリプラ、第2章。あらゆる生物、無生物とつながっている私たちの体、福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡真一。食べ物にはタンパク質や炭水化物、油などが含まれています。例えば、タンパク質はアミノ酸から成り立ち、アミノ酸は窒素や酸素、水素、炭素から成り立っています。実は、それらの分子は食べられた後、体のどこに行ったかわからなくなってしまうのです。シェーンハイマーは、アイソトープ、同位体によるマーキング方法を編み出しました。わかりやすく言えば、分子の一つ一つに赤いマーカーで色をつけ、色づきの分子で構成される食べ物を実験動物のネズミに食べさせ、どこに行くかを調べたのです。シェーンハイマーは最初、当時の科学の常識通り、食べ物は燃やされてエネルギーを生み、燃えかすは二酸化炭素や汗や糞、尿になって体外に排泄されると考えていました。しかし、実験結果は、その予想を鮮やかに裏切ります。赤い分子は、例えば尻尾の先、あるいは目、髭、耳、心臓、骨、肝臓という風に瞬く間に全身に散らばり、それぞれの場所に溶け込んでしまったのです。シェーンハイマーは、ネズミの体重の推移も精密に測っていました。このネズミは大人でもう成長しませんが、食べ物を食べ、汗や呼吸、排泄はもちろんします。そして結果は、体重はほとんど1グラムも増えなかったのです。これは、もともとその場所にあった分子が瞬く間に壊されて、それが赤い分子の代わりに外に抜け出たということです。福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。次に彼は、マーカーしていない餌をネズミに食べさせました。すると、この餌の分子はネズミの体に入り、今度はマーカーされた分子が分解されて体外へ抜け出ていきました。このように、食べるとは、まさに体の中で分子が絶え間なく分解と構成を繰り返す行為です。そして、分子の構成と分解の流れが取りも直さず、生きているということで、この流れを止めないために、私たちは毎日食べ物を食べ続けなければいけないのです。 私たちの体は、機械というより、流れの中にある。彼は、これを、動的平衡と名付けました。ジグソーパズルを想像してみてください。ピース一つ一つは細胞、あるいは細胞の分子です。あるピースが捨てられても、周りにあるピースが真ん中の形を覚えていて、そこに新しい食べ物の分子が入っていきます。次の瞬間、また違うピースが壊され、入り、壊され、入り、と同時多発的に交換されている。これが動的平衡状態です。ピースは変わりますが、パズルの絵柄全体は変わらない。それが私たちの体です。体を構成している分子は私たちの所有物ではなく、実は環境のものです。つまり、分子のレベルで私たち生物は地球上のあらゆる生物、無生物とつながっているわけです。クリプラ、第3章。エントロピー増大の法則に対抗する唯一の方法、福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡真一。なぜ、私たちの体は絶え間なく合成と分解を繰り返さなければならないのでしょうか。シェーンハイマーはその答えを出していません。その後、どうして生物が秩序を守り続けていられるかについて考察を巡らせた物理学者のアーウィン・シュレディンガーも、そこには重要な秘密があると感じていましたが、それを明確な言葉にはできませんでした。現在の私たちも明確な言葉を持っていません。ただ、次のようには言えます。生命現象は、例えば人間なら60から80年は生命の秩序を個体として維持することができます。それに対して、宇宙の大原則、エントロピー増大の法則、熱力学第二法則があります。エントロピーは、乱雑さという意味です。この法則は、日常的な場面でも現れます。整理整頓しておいた机の上は、一週間もすればぐちゃぐちゃになります。入れたてのコーヒーはやがて冷たくなります。熱烈な恋愛もやがて冷めます。これはすべて、エントロピー増大の法則の秩序があるものは、その秩序が崩壊される方向にしか動かないに基づいています。その中で、生命現象は何十年も秩序を維持し続けています。これは法則の例外でしょうか？いいえ、違います。生命現象は、非常に特殊な方法で、エントロピー増大の法則と必死で戦っているのです。ある秩序を維持しようとする場合どうしたらいいか。工学的な発想に立てば、頑丈にすればいいわけです。高層マンションは、エントロピー増大の法則から免れるため、強力なパイルを地中深く打ち、風雪や風化から守るために腐食しないセラミックタイルで覆います。しかし、どんな建物も20年ほどすれば、大規模な修繕を行わないと立ち行かなくなります。ところが生命は、もちろん徐々に老化はしますが、メンテナンスフリーで長期間生きながらえます。それは生命が頑丈に作るという選択を諦めたからです。生命現象は最初からゆるゆる、やわやわに作り、あえて自らを壊し続けることを選択したのです。福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。20世紀の生物学はずっと、生命現象、DNA やタンパク質などはいかにして作られるかばかりに注目してきました。ところが近年分かってきたことは、細胞は作ることよりも、壊すことの方をずっと大切にしているということです。タンパク質が作られる方法はたった一通りですが、壊される方法は何十通りもあり、いくつものバックアップシステムに支えられています。細胞は何があっても壊し続けます。傷ついたり故障したから壊すのではなく、壊れても古びてもいないのに壊します。つまり、動的平衡状態は、自ら積極的に壊すことから始まり、作り直すことで補完されて回っているわけです。なぜ壊すことを優先するのか。それが、エントロピー増大の法則に対抗する唯一の方法だからです。法則が生命現象を壊すより先回りしてわざと自らを壊し、作り変える。まさに自転車操業です。しかし、さすがにこれを60年以上続けていると、だんだん自転車のスピードも遅くなり、やがて法則が自転車を捕まえ、追い越します。それが個体の死です。その時点で、生命は次の担い手に動的平衡状態をバトンタッチしています。これは子孫を残すという意味ではありません。私たちの体の中で一時秩序を保っていた分子が他のところで次の秩序を保っているという意味で、生命現象は38億年間ずっと地球上で秩序を維持してきたのです。このような動的な生命観はシェーンハイマー後になぜか急速に廃れ、 DNA の発見とともに機械論的、操作論的な生命観がどんどん進展していきました。さて、その背景には一体何があったのか、別の視点からお話ししたいと思います。クリプラ、 第4章。イタリアの名画2枚に隠された謎。福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡新一。私は絵画鑑賞が趣味です。アメリカ・ロサンゼルス郊外、サンタモニカの山上に立つゲッティセンターには、ポール・ゲッティ美術館があります。世界で一番ゴージャスな美術館はどこか？と問われたら、私は疑問の余地なく、ゲッティセンターと答えます。この美術館には、ラグナデの狩猟というタイトルの絵が所蔵されています。この絵は今から500年ぐらい前にイタリアで描かれた絵で、貴族たちが船遊びをしています。手前の海上に百合の花が描かれているのですが、最初見たとき、私はどうして海の真ん中に百合があるのかなと不思議に思いました。時を経て、また別の美術館で一枚の絵と出会いました。イタリア・ベネツィアのコッレール美術館に収蔵されるコルティジャーネという絵で、古来、作家や美術家、音楽家、芸術家たちの関心を一身に集めてきた作品です。コルティジャーネは、かつて貴族や金持ち、王族などに仕えていた高級娼婦のことで、この絵は娼婦たちを描いたものだと考えられてきました。娼婦たちの視線は、虚空を彷徨っているように見えます。彼女たちが見ているものは何か、この謎について、これまでいろいろな議論がなされ、小説が書かれたり、評論が書かれたりしてきました。福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。ところが最近、意外な事実が明らかになりました。この絵と先ほどのラグーナでの狩猟はもともと一枚の絵で、例の百合の花はコルティジャーネの中の花瓶に刺さっていたものだというのです。この絵の断面部分を調べると、上下の絵の木目は完全に一致することがわかりました。当時の強欲な美術商がこの絵を分断し、二枚の絵として売りさばいたことで、現在ロサンゼルスとベネチアに分かれてしまったのです。また意外なことも分かってきました。この縦長の絵は、おそらく両開きの家具、あるいはドア、あるいは屏風に描かれた右半分だというのです。左半分は行方不明ですが、そこには女性たちが見ていた何かがあったに違いありません。古来、いろいろな人たちが論じていた絵は、全体の4分の1でしかなかったのです。そういう目で改めてこの絵を考証してみると、実はこの女性たちは娼婦ではなく、貴族の奥様ホウで、自分たちをほったらかして船遊びに興じる旦那衆を手持ち無沙汰で待っている。そういう家族の肖像を描いたものだという解釈も出てきました。さて、生命現象あるいは自然、環境は、本当は動的なものであり、いろいろなレベルで物質的に、情報的に、エネルギー的につながっています。にもかかわらず、私たちはそれらを部分だけで見て、その中でロジックを作り、効率を求め、ストーリーを構築しているのではないか。それを言わんがために、コルティジャーネのお話をしたわけです。クリプラ、第5章。命の終わりは、脳死？命の始まりは、脳始め。え？福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡新一。ブラックジャックのような外科医が、人の顔から鼻を、つまり嗅覚を司っているパーツを体から切り離し、別の体に移植しようと考えたとします。ブラックジャックのメスは、一体どれくらい深くえぐれば鼻を切り取ることができるのでしょうか。鼻の奥の天井には嗅覚上皮細胞と呼ばれる薄い層があり、匂いの分子を感受するレセプターが無数に並んでいます。レセプターからは何千万本もの神経繊維が出ていて、脳に至っています。脳では匂い分子のパターンを分析する細胞が固まって存在しています。そこから全身に向けて神経回路が分布し、骨や筋肉や皮膚につながっています。嗅覚は別に鼻に限局してはいないのです。ですから、ブラックジャックのメスはどんどん奥へ進んでいき、結局、体全体を取ってこないと鼻を切り離すことはできないことを知るのです。それは目や口、あるいは心臓や肝臓も同様で、部品として体にはめ込まれてはいないのです。それらは、もともと一つの受精卵が分裂、分化して、互いに他の細胞と連関を保ちながら出来上がった一群の細胞であって、本当の境界はありません。しかし私たちは体を部分に分けて機能を当てはめ、あるいは部分ごとに医者の専門集団がいます。これもまた部分の幻想にとらわれている一例ではないかと思います。私たちは本来連続している時間にも人工的な境界を入れようとしています。端的な例が脳死問題です。法律上、脳死は人の死と決められてはいますが、そのことに違和感を持っている人は多いと思います。本当の個体の死は、私たちの体を構成する60兆個の細胞すべてが自転車操業をエントロピー増大の法則に明け渡し、動的平衡状態を停止した瞬間のはずです。 古典的な死の三兆候は、呼吸が止まる、心臓が止まる、瞳孔が散大して戻らなくなることですが、その後も数時間、あるいは十数時間は生きながらえる細胞があり、そういった細胞は脳死よりもずっと後まで生きています。これと同じ問題として、私たちがいつ生まれるかという逆の議論が今後現れてくると思います。脳が死ぬ時が、人が死ぬ時と定義したのであれば、ロジックの対称性から脳が生まれる時が、人が人となる時という議論が必ず出てくるはずです。人間が人としての出発点をどこに取るか、生物学的には非常に難しい問題です。すべての細胞は細胞から生み出されるので、ある意味、生命は38億年の連続した歴史そのものです。しかし、生命現象が動的平衡状態の上に成り立っていると考えると、一番わかりやすい説明は、精子と卵子が合体して受精卵ができた時点と考えるのが妥当だと思います。ところが、脳死の議論をする人たちは、脳ができて意識ができた時が人としての出発点とします。それは一体いつのことか。受精卵が分裂していくに従い、徐々に細胞は専門化していきます。最初の神経細胞が現れるのは受精後21日前後。神経細胞が組織化され、シナプスという連結ができて脳が形成されるのは、受精後25から27週頃です。そして、最初の脳波が現れ、おそらく意識が成立するのは30週頃です。それが人としての出発点とするならば、現在、中絶が可能なのは21週目までですが、それよりもずっと後になります。どうして、人の出発点を脳が始まる時と定義しようとする議論が出てくるのか。それは、人の死を脳死と定めたい人たちがいるからです。脳が死ぬ時が人の死と定めると、脳死したいから、まだ生きているはずの細胞の塊を取り出す操作を合法的に行うことが可能になります。同じように、脳が始まる時が人間の出発点と定義すると、それ以前は、まだ人格のない細胞の塊に過ぎないということになります。その細胞を利用したい人たちが世界中にいっぱいいます。再生医療、ES 細胞、様々な細胞の利用を考えている人たちにとって非常に好都合な状況が訪れるのです。そう考えていくと先端医療や最先端生物学は私たちの寿命を伸ばしてくれるわけではなく、私たちの寿命を脳はじめと脳死という両側から縮めているに過ぎないわけです。クリプラ、第6章。狂牛病は人が牛を狂わせた病気だった。福岡真一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡真一。同じような部分的な思考は、環境問題あるいは食の安全安心という問題にも色濃く見て取ることができます。私は狂牛病の研究者なので、狂牛病問題をずっと追いかけてきました。狂牛病がどこから来て、どこに行くのかを見てみると、ここにも如実に人間の陥っている部分的な思考の断面を見ることができます。狂牛病は牛が狂った病気と書きますが、実は人が牛を狂わせた病気、つまり端的に人災の連鎖として現れたものです。1985年以前、狂牛病は地球上に存在しませんでした。少なくとも牛がこの病気にかかることはなかったのです。1985年の春、イギリスケント州で一頭の乳牛が不審な行動を取り始めました。牧場主に向かって突きかかってきたり、同じところをぐるぐる回ったり、柵に体をこすりつけたりして、挙句に自力で立てなくなり、えたり込んで衰弱していきました。原因がわからず、牛は昏睡状態に陥って死んでしまいました。それで終われば、謎の病気として沙汰闇になったのですが、そうはなりませんでした。イギリス全土で同時多発的に次々とこの症状を示す牛が現れたからです。イギリス政府は本格的な調査を開始しました。最初は、農薬や重金属の中毒症状かとも思われましたが、そういった可能性は次々と消えていきました。そして最後に一つだけ可能性が残りました。それが餌の汚染だったのです。その時、普通の人には知らされていないある事実がありました。それは、草食動物の牛が近代畜産業の下では、もはや草食動物として育てられていないということです。ある生物が食べるものは、地球上では非常に限定されています。私は生物学者になる前は昆虫少年だったのですが、虫を育ててみてわかるのは、それぞれの虫が自分の食べ物を非常に禁欲的に限局していることです。アゲハチョウはミカンの葉っぱしか食べません。キアゲハと呼ばれる類縁のチョウはパセリの葉っぱしか食べません。なぜでしょうか？ダーウィニズム的には、生物は絶え間なく生存のために競争と闘争を繰り返し、 適者生存、弱肉強食が起こっていると説明していますが、多くの生物はむしろ他の種と無益な争いが起きないように食べ物を限定しているのです。ある競争的な状況が生まれると、生き物は食べるもの、住む場所を限定して競争から外れていく。実はそのことが地球上の多様性、豊かさを保障してくれているのです。同じように、牛が草食動物であるということは、地球が38億年をかけて作り出した一種のバランス、生態全体としての動的平衡状態なのです。イギリスの畜産業界は安易な部分的な思考によって、そのあり方を変えてしまいました。牛が食べていたのは、死体です。病気や怪我で死んだ牛や豚や羊を集めてきて、骨を外し、油をこし取って、残った肉カスを水で溶いて、子牛たちに食べさせていました。この子牛たちが食べさせられていた人工的な飼料が肉骨粉です。この飼料の原料に病気の家畜が混じっていたのですが、それは牛ではありませんでした。羊の稀な風土病として何年かに一回発生していたスクレーピー病。これが狂牛病のオリジナルバージョンです。それまで牛がかかることのなかった羊の病気は、病原体が混じった肉骨粉によって牛に乗り移り、今度はその牛を食べた人が狂牛病にかかるという、種の壁を越えた連鎖が始まりました。牛を早く安く飼育したいという部分的な思考の結果です。イギリスは調査に3年を要し、1988年にようやく肉骨粉の給餌を規制する通達を出しました。クリプラ、第7章。家畜の病気から人にも鶴病気へ、福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡新一。狂牛病には、潜伏期が非常に長いという特徴があります。子牛たちが発病するまでに約5年の無症状期間がありました。もしこの病気に人がかかると、潜伏期間はもっと長くなる可能性があります。約5年を経て症状が現れるので、92から93年頃まではイギリスの狂牛病は増加の一途をたどりました。ピーク時の91から92年には年間に3万頭規模で発症しました。93年以降、ようやく発症数が減少に転じました。ここで第二の謎がありました。肉骨粉を飼料として牛に与えることは20世紀初頭からずっと行われていました。羊のスクレーピー病もずっと昔からイギリスにありました。いつだって牛に乗り移るチャンスはあったのに、なぜ1985年になって急に大派生したのか、ということです。草食動物を肉食動物に変えたことを第一の人災とすれば、狂牛病の発生が85年に急に現れたことに第二の人災が隠されていました。潜伏期は約5年ですから、85年に先立つ1980年に特別なイベントがあったことになります。それはちょうど2008年、私たちが経験したことと同じでした。原油の価格が急に高騰したのです。原油の価格が上昇して打撃を受ける産業は多く、肉骨粉を作っていたレンダリング産業もその一つです。それまで原料となる死体は大鍋で圧力をかけて2時間煮詰められていました。狂牛病の病原体と考えられているプリオンは非常に熱に強いのですが、圧力をかけ2時間煮詰めるとさすがに死滅します。ところが原油価格が上がったので、その工程大幅に簡略化し、2時間の加熱殺菌時間を30分程度にしてしまったのです。この部分的な視野によって、プリオンが残存することに手を貸してしまい、この時市場に出た肉骨粉を牛が食べ、約5年の潜伏期を経た85年から狂牛病が現れたと考えられています。90年代半ばになると、イギリスの若者の間で奇妙な病気が現れました。クロイツフェルト・ヤコブ病という病気で、まっすぐ歩いているつもりなのに、体が壁際に寄ってしまう。だんだん記憶が薄れてきて、起立不能になっていく。自分の脳が崩れていくのが自覚できるという悲惨で恐ろしい病気です。致死率 100% で、今のところ治療法も予防法もありません。亡くなった患者さんの脳を顕微鏡で調べると、脳細胞が集団で死んでスポンジ状の穴がたくさん開いていました。その脳の様子は狂牛病の牛の脳とうり二つでした。イギリス政府はそれまで狂牛病は人に移ることはないと楽観的な見通しを述べていました。しかし、それは手痛く裏切られました。1996年、この病気は牛から人に感染することが公的に確認され、このニュースは全世界を巡ったのです。クリプラ、第8章。アメリカ産牛肉輸入再開の問題点、福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡新一。日本が初めて狂牛病を目の当たりにしたのは、千葉県で第1号が出た2001年9月10日。 ニューヨークで同時多発テロが起きる1日前のことです。2003年には、アメリカにいる1億頭の牛に狂牛病が潜んでいることが明らかになりました。日本は、狂牛病発生国からは牛肉を輸入しない原則から、アメリカ産牛肉の輸入を禁止しました。これは当然の措置でしたが、2005年12月、ある意味で科学的な論争がねじ曲げられ、政治的な決着によって、アメリカ産牛肉の条件付き輸入再開が決定。その後、輸入条件に違反したことで再び輸入禁止になり、2006年に再開されて現在に至っています。今後、アメリカの全面的な輸入再開への圧力が強まってくることは間違いありません。日本では、国産の牛は安心して食べられる状況が回復されています。2001年のパニックが、世界的にも厳しい対策を打ち立てさせたからです。それは4つの柱からなります。1つ目は、食肉牛の全頭検査。2つ目は、脳、脊髄、変もも、開腸という4つの危険部位を取り除く措置です。この2つが車の両輪になり、食卓の安全を担保しています。3つ目が、肉骨粉の使用の全面禁止。牛だけでなく、あらゆる家畜、魚類の餌としても禁止しています。4つ目が、牛を総背番号制にして牛肉の履歴がわかるようにするトレーサビリティの確立。これにより、全頭検査で感染牛が出ても、その牛と同じ頃に生まれ、同じものを食べさせられた危険な集団を隔離除去することができるのです。一方、アメリカの狂牛病対策は、日本に比べて非常に不完全であるとしか言いようがありません。全頭検査ではなく、ごく一部だけの抜き取り調査をしています。また脳、脊髄の除去は、30ヶ月弱い以上の高齢の牛のみから行うことになっています。除去した脳や脊髄は日本では全部焼却処分していますが、実はアメリカでは肉骨粉の材料に回しています。さすがにそれを牛に与えることは禁止していますが、豚や鶏、魚類の餌として使用しています。また、トレーサビリティに当たるものはありません。イギリスに端を発した狂牛病が、なぜ日本やアメリカに飛び火したのか。ここにも部分的な思考が潜んでいます。1988年の肉骨粉の給餌規制に大きな落とし穴があったのです。イギリス政府は国内の牛に肉骨粉を与えることは禁止しましたが、輸出に関しては野放しでした。これは部分的な思考というより、国家的な犯罪だと思います。現在、狂牛病に汚染されていない国は、イギリスから牛の生きた家畜も飼料も一切入れなかったニュージーランド、オーストラリア、それからアルゼンチンなど非常に限られた国だけとなっています。クリプラ、第9章。ランダムからパターンを抽出する能力の落とし穴、福岡新一。分子生物学者、青山学院大学教授。福岡新一。人間が部分的な思考に陥りやすく、部分から勝手なロジックを作りやすいのは、脳が持っている癖です。それは別の形になっても現れています。その一つの例章が、モザイク消しの秘密。これは別にエッチな話ではありません。かっこ笑い。ある有名な絵を 6×6 のモザイクに単純化してみました。この元の絵が何だったかわかる人はいますか？参加者の答えに、はい、当たりです。モナリザです。こんなに複雑な絵なのに、たった 6×6 の階調パターンに落としても、ある種の画像パターンを抽出できるという脳の能力はすごいと思いませんか？これは人間が地球上に現れて100万年の間、複雑あるいはランダムな自然現象、環境の問題、生命現象から、できるだけパターンや法則を抽出しようと努力してきた結果、脳の中に水路付けされた特殊な能力です。しかし、この能力が逆に私たちを落とし穴に導いている可能性についても注意しなければいけません。それが、空耳現象です。空耳は、何かそういう風に聞こえることですが、実は目でも同じことが起こります。人面カメムシという昆虫の背中の文様がなぜお住まいさんの顔に見えるのか。焼き目の模様がマリア様に偶然似ていたトーストが、なぜオークションで奇跡のマリア像として2万8000ドルもの高値がついたのか。人間の脳がパターンを見出して、そこに価値を付加しているからです。Google Earth で、ある土地の衛星写真にキリストの像が現れていると騒ぎになったこともあります。探査船が撮影した火星表面に、巨大なゴリラや仮面の怪人などが見えると話題にもなりました。たまたま土壌がそう見えたに過ぎないのですが、人間は人の顔のパターンを非常に鋭敏に抽出するのです。パターン抽出能力は、ランダムな中からある法則を導き出すために非常に有効ですが、これは、分断されるはずのない生命の流れに脳死や脳はじめの線分を引く働きと全く同じです。 そのことに今、私たちは自覚的にならなければいけないと思います。今日の結論は、生命に部分はない。世界をどれだけ分けても、